皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は民生自治への道です。民生自治という言葉、聞かれた方もあるかと思いますけども、民の政治、それから自治会の自治ですね。民生自治という言葉があります。なんかすごく古めかしいような言葉じゃないかと思うんですけども、要するに、民が自分たちで、政治をするって言いますか、政治をするっていうか、民が自分たちでこう生きていくように、システムを作りまして、システムを作るっていうか、世の中をこう動かしていって、で、自分たちのことは自分たちで決めるという世界ですね。民生自治の反対側で言えば、反対側に何があるかというと、役人に、あるいはなんか王様に、あるいは商人たちに、経済的なその、強者に、政治を任せる。で、頼る政治。あるいは社会主義、共産主義の政治。これはその、民生自治と反対をなすものですから。言ってみれば、植民地にみんなでやってきてですね。で、みんなで生きていくために、自分たちでなんかコロニーを作って、入植地を作って、この生活していったと。その時のイメージみたいな風に思っていただければいいんじゃないかなと思うんですね。で、もともと日本という国はですね、日本人ってのはずっと一貫してあるわけでありまして、もちろん日本人もいろいろあるわけですね。歴史上いろんなとこから人たちが融合して日本人ってのは作っていくわけですよ。モザイクだった日本人があるところで日本人として融合していくわけですね。だから大昔を例えば、それはもうね、日本列島って島もなかったわけですから。そういう歴史をたどってですね、いろんな人たちが集まって融合してて今の日本ができてるんですが、やはり、政府というものは、コロコロ変わってくるわけですね。この2000年の間にもですね、日本史の教科書がね、あれだけ分厚くなるぐらい、最近の子供の教科書は少ないですが、日本史の歴史の本がね、あれだけ分厚くなるぐらいですね、いろんな政府が生まれては潰れてるわけでありまして、民主党が政府が潰れたってですね、大したことはないわけで、我が国は非常にある意味で民生自治がしっかりしてる国なんですね。だから一見なんか歴史というのは、誰が最高権力者という目線で書かれますから、なんかその交代とともに全ては変わるように思うんですが、確かにある時期ですね、ものすごく人々の生活や経済が変わることもあるんです。これは非常に大きく変わることもあるんですが、大抵の場合はですね、民の生活は民がやるということで、動いてるわけですね。ですから、よく言われるんですが、日本は政治がこんなにお粗末でもなんでこの円安にならないんでしょうかと。政治のお粗末さはもう織り込み済みなんですよね。やっぱり政治ではなくて、大企業でもなくて、やっぱ民の強さ、経済を動かす人たちの強さが、言ってみれば、日本のその本物の強さなんですね。これはやっぱり誰にも世界中真似のできない部分がやはりあるんです。不思議なことだとしか言いようがありませんね。で、民衆という言葉、あるいは昔よく民族学で常民という言葉使われました。常の民と書くんですが、ある部分はですね、権力に対する対抗軸としての民、お上と下々と、そういうなんか権力の対抗軸としてのですね、そういう、民衆の捉え方もありますが、それはやはり国家権力なんか強い時の話で、通常はそうではなくてですね、やはり民というのはお天道様に向き合っている存在だということですね。民を動かしているのは天であると。政治家とかですね、軍人とかいろいろいるんですけども、それは言ってみれば、便宜的な存在であって、民は直接天と繋がっていて、民はね、仏教でも神道でも何でもいいんですけども、いろんなこのお祭りごととかですね、日々の生活や仕事を通じて、いつも天の意を悟りですね、で、天道にかなう生き方をして、それで自らをですね、襟を正して、きちんとした世の中を作っていく。これが、一番大事なことだとされてるわけですね。ですから、お天道様に恥じない生き方をしろと。何があっても法律を守るということは、日本は、子供に教えないですね。 お天道様に恥じない生き方をしろというふうに教えますね。ですから、法律とか、法とか、律とかですね、律令とか、人が作ったものはやっぱり二の次三の次ですね。やっぱ常にこう天と向き合うというところが、その日本のすごいところじゃないかな、強さの秘訣じゃないかなと思うんですね。だから逆に日本の統治をするということは、まあ、天皇はちょっと特別な存在かもしれませんけど、統治をするということは、やはりこの祭り合いということをものすごく重視しなければいけないわけで、やっぱその、天と民の真ん中にその為政者がいて、天の代わりに自分がその政治をするっていうふうに思うと、要するに、縦の構造ですね、ピラミッドの構造でものを考えると、この国は必ず失敗するんですね。本当にその、民が直接天と通じて、無意識のうちにでも感じる変化、無意識のうちにも起こしていく変化っていうのはものすごいものがあって、貧しいとか関係ないですから、ですから、その、融通無下と言いますかね、もう天とそのいつもその太いパイプで繋がっちゃってる民をですね、まあ自分の思った通り動かそうとするとですね、この国は必ずこう破綻をするように、こう昔からこうできてるわけですね。一時よくても長続きはしないですね。ですから、この統治をするということはですね、まあ言ってみれば、民のご機嫌を取る、半分はご機嫌を取るということだし、民の問題の調整、問題の解決を図るということですから、実は我が国こそですね、実は本当は横旗リーダーシップの国なんです。政策と与奪の権は権力者ではなくて、権力者ではなくて、天が握ってるんですね。常に天に恥じない生き方をするように、社会でも家庭でもみんな教育を受けてくるわけですね。為政者にだから逆らうっていうことが別に日本人の恥でもないし、逆に言うと為政者の問題は正すべきでありますし、だから為政者や教育者から何かものを教えてもらってこの世の真理を悟るんじゃなくて、まあ、直接天と向き合いましょうっていうところに日本の本当にすごい部分があるんですね。ですから何度も言うようにですね、日本においては為政者とか、まあ大企業の経営者もそうですが、まあ、これはその、言ってみれば横型リーダーシップで、まあ、お世話をさせていただいてるんだと。あるいはちょっとエンジンがね、ちょっとかかりにくいときはね、エンジンかかる役にもなりますが、あるいはその暴走しそうなときは暴走を止める役にもなりますが、まあ、基本的には触れないんですよね。民の部分のこの日々続いていくこう生活というものを触ることはなかなかできない。でもその天がその民を動かすことがあるわけね。時代の変わり目でですね、この人々の仕事や生活がもう変わらざるを得なくなる時がある。四季の変化のようなものであるし、あるいはですね、大きな時代の変化みたいなものがある。そうするとその、民はですね、その、自然のこの摂理の変化の中で、これはうまくいかないとかおかしいとか思い始めるわけですね。それで、そのクレームったらその天に行くんじゃなくてですね、やっぱ政治家に行くんですよね。天を恨むっていうのはあんまなくてですね、まあ悔しい思いもするわけです。日本は天変地異も多いですけどね。でもその天を恨むっていうよりまずその身近なところにそのね、避難は行きますね。政治家に行きますね。あるいはその地域のリーダー、組織のリーダーに行きます。で、その時にその自分がその問題を直してやろうと思うからですね、またこれ失敗するんですね。お医者さんと同じで、まあその骨折しましたとか血管が切れましたっていうところはね、お医者直せるでしょうけども、例えばこう慢性のこの糖尿病とかですね、こうなんか老衰とかですね。まあこういうのをですね、医者に行って立ちどころに直してくれと言われてもですね、お医者もさ、できないと思うんですね。管理をし、まあ症状をね、軽くすることはできましても。ですから、やっぱり基本的にはですね、この天の変化を悟り、その次に向けた体制をみんなで作っていくと。誰が悪いっていう次に問題行きがちなんで、まあその問題は正すんですけども、一番大切なことは、天が指し示す次の世の中、次の生活や経済の基盤を、その、神氏も心を合わせて自分たちで作っていくというところにですね、日本のこのリーダーの変化の特徴があるんですね。だからこれこそまさに、よく言う横型リーダーシップの変化をリードするということなんですね。まあだから、まあね、本当に日本もそれが衰退しちゃったもんでですね、わざわざ外国人からですね、その英語でですね、教えてもらってそれを日本語に訳してとね、えらい手間かけてるんですが、あれもともと日本のものですね。あのアメリカ人たちがあのリーダーシップ体系、本格的にこう作ったのは戦後の日本の成功を見てですからね、それはもう向こうの教科書にもちゃんと書いてある通りですからね。まあそこで変わっていくわけで、まあだから、そもそも日本という国はこう民政自治が基本なんですね。 で、だから、その間になんか変なもん入れても、それは飛んでいってしまいます。ですから、我が国において、その強大な権力のもとに統制をするということは、非常に限られた時間の、非常時にはそれはあるとしても、非常時の無理というのは長く続きませんから、やはりこれを権力の基盤、安定の基盤にするような、北朝鮮みたいな、ものの考え方や、北朝鮮の政府ですね、みたいなものの考え方や行動の仕方っていうのは、これは成り立たないとやっぱ思っておいた方がいいと思いますね。で、ですから今のこの時代を見るとですね、やっぱこの昭和の後半ですね、非常に大きな成功をしていきますけども、80年代ぐらいから成功は自分の言ってみれば努力の結晶、努力というか自分のそのものなんだと。みんなの力で、民の力で日本が成功してきたんではなくて、80年代の特にバブルの頃は、これ全部自分の成果だと。自分が立派だからこんな業績を出したんだと。なんかトップの経営者が、たまたまその時トップにいた経営者が思い始めるわけですね。これは自分の業績だと、民の業績じゃないと。役人たちもそう思い始めるわけですね。これは役所の業績だと、民の業績じゃない。このあたりがやっぱりですね、教育がうまくいかないとこういうふうに思い始めるというところがですね、やっぱり戦後の私は教育で一番の間違いだったと思いますね。そもそも、そういう研究者を失ってしまうとですね、我が国は絶対収まらないんですね。大陸みたいなですね、皆殺しっていうことがない国ですから、今申し上げたようなところで、その謙虚さを失うと、もうそこでですね、道は分かれてしまいます。もう破綻への道が始まります。破綻へのドラマが始まっていくわけですね。で、以降ですから、バブル経済以降、経営者はどんどん器の小さい人になっていって、代々その利権を継承していくわけですね。そして今日に至ってるわけです。ですから、やっぱりここでもう一回我が国をちゃんと立て直して、政治も経済もちゃんと運営させようと思うとですね、どうしても天という存在を持ってこなきゃダメなんです。これ天と言ってもいいし、大自然と言ってもいいし、神と言っても仏と言ってもイエスと言っても、アラーと言ってもですね、根本的に言ってることは指して示してるものは同じだと思うんですね。思考者、村上先生がおっしゃる思考者って言っても、それは指し示してるものはみんな同じだと思うんですね。これと向き合うところが日本の本当のポイントで、それは一人一人の民が向き合っていて、で、リーダーというのはそのお世話をするもんなんだと。あるいは、ある種の触媒をするもんなんだと。よくて触媒までですよね。そういうふうなこの教育ってのはちゃんとしとかないとですね、こういう時に旗と困ってしまいます。要するに依存症というのもですね、人に依存するからダメなんですね。やっぱ天に依存すると言いますか、いい意味で天とで共に生きる。天と釣り合って、依存というのは釣り合って生きるというのが日本の生き方の基本ですから、この部分はやっぱり教育は根本的に直さないといけないですね。だから本当に九分九厘って言いますか、なんかその時代に合わない考え方、ものすごく誤解している人たちをどんどんどんどん炙り出してきた30年でもあるんですよ。この30年間というのは言ってみれば、大整理の準備ですよね。言ってみれば、残すものと捨てるものを仕分けしたのがこの30年で、で、残すものを下に持ってって、で、消し去るものを上に持ってったわけでしょ。上下逆転させたわけですね。で、上の方にこのもう一番醜いものを集めて、それですっとこう消す作業を今ずっとこうやってるわけですね、天っていうのはね。だから、ここはやっぱり教育でも何でもですね、本当に民政自治なんだと。ここをしっかりとですね、踏まえた上で民政自治をするためには何が必要なのか。そういう発想で私は教育にしろ、組織の運営にしろ、全部作り直していけば、我が国は非常に成功するんじゃないかなと思うんですね。で、この民政の民という言葉の定義もですね、それは見ればもちろんいろいろありますけども、やはりなんていうのかな、民ってやっぱ天と向き合う存在なんですよね。ただ単にですね、搾取される存在ではなくて、だからこの階級の中の一番下というふうに考えるから、これ、ね、民自身がですね、実は、うまくいかないですね。自分の上に誰もいないんです。天しかいないんで。天と自分の間に誰も入れないのがこの我が国なんですね。そんな風に考えると、やっぱ民も相当謙虚になるし、あるいはね、パワーも出てくるし、やはりやれば何でもできると。それからやはり横っていうのもですね、同じ 天の下での友達になるわけですよね。民族を超え、国境を超え、友達になってきますから、まあその世の中よどんでますからね、そうそう全部綺麗な目じゃありませんから、時にはね、変な人もいますから、まあなかなか簡単に友達になれない人たちも多いんですが、まあ基本的にはですね、この民は自然の下での、天の下でのこの同じ対等なもんだと。こういう意識はすごく大事ですね。ですからその力を発揮するときのそのエネルギーというのは、1たす1を3にするときの、まあ、相乗効果のエネルギーとか、あるいはこの自然を生かしたという、まあ、言ってみればその特殊なですね、外からの力に頼らない、中からの力で運営するというのが、民生自治の基本中の基本なんですね。この外からの力というのは、やはり非常に人為的でですね、危ういものがあるんです。外から大きな力を持ってくるということは、逆に言うと力を持った人がですね、その自分の支配、天と人の間に自分を入れちゃってですね、自分を天と仰げ、神と仰げということを言い出しますから、これが非常に問題なんですね。で、それは我が国に全然うまくいかないんですね。歴史を見ればわかりますけどもね、非常に非常に短い時間の成功以外はなかなかそれ保証されるものではありません。ですから、どうしてもその、自分たちが、自分たちで力を作り出さなきゃいけないんで、やはりこう1たす1を3にするための努力だとか、あるいはその小さなですね、エネルギーでも大きく使う、自然を生かすとかね、まあ、戦略的な低エネルギーですね、これをやはり身につけるということがですね、実は成功への非常に大きな近道なんだろうと私は思うんですね。で、世界をずっと見ていても、実はこの日本の形に近づいていることはもう、止められないと思うんですね、この動きは。だってもうね、アメリカでも、もうこれでおしまいでしょ、イスラエルでも、もうこれで終わりですよね。じゃあ、ヨーロッパも終わりですよね。中国だってあれ、共産党はもう難しいですね。終わりですよね。そしたらみんな横行ったらなんですね。で、人々はやはりその、民生自治みたいなことに慣れていないとですね、覇権闘争を始めるんですよ。その言ってみれば、群雄割拠の戦いですよね。まあ、これはだからちょっと世界の業がちょっと深いんでね。何十年かは、まあ、世界はそういう、相争うっていう形をもう止められないんじゃないかと思うんですよ。ほどのことがあれば別ですけどね。でもやはりその、覇権の戦いで勝ったものが全部持っちゃうとね、やっぱ上下の関係だから、これはいつまで経っても収まらないですよね。で、横で収まるためにみんながですね、はっと天を仰ぐことが大事なんですよ。誰もいないじゃないか、リーダーいないじゃないか。上見ても誰もいないじゃないか。いや、もっと上見なさいと。お空があるんでしょうと。そこに天があるんじゃないですかと。そこにリーダーいるじゃないですかと。はっとわかったと。ね、このなんか禅問答みたいな世界なんですよ。民生自治というのはね。そこがちゃんとですね、こう、自分の実感とともに理解できたときにですね、まあ、民生自治、あるいはその日本の、昔からある、その統治、と言いますか、国の形態、あるいはこれからの世界はですね、ちゃんと収まっていくんですね。だからこの、天を仰いでハッとするということがね、やっぱり世界にはないと、なかなか次の時代のこの安定した政治、とか経済、人々の生活の基礎はね、生まれてこないんだと思うんですよね。で、これはやっぱり、まあ何かあるんでしょうね。どういうことか私も当然知りませんけども、まあ何かあって人々が悟っていくということだと思うんですね。だから本当にこの日本というのは、目に見える権力だとかお金だとか人を昔から超えたところで動いているんです。ですから目に見えるものと見えないものをですね、分けるということは、そもそも日本においてはそれは不可能でありますし、本来外国でも不可能なことなんですね。まあ21世紀はですね、アインシュタインの物理学は20世紀で、まあそれを超えるものが今ね、出てきてますから、だから本当にその目に見えるもの、見えないもの、融合させた、一体となったその価値観といいますか、世界観を世界の人々が持つようになるんだと思うんです。ですから実は世界全体がですね、これから民生自治に向けて動いてると思うんです。いろんな意味で NPO だとか NGO だとか世界中で活躍していますよね。あれ、住民意識だとか市民意識というものが様々なところでこれがその盛り上がってきている。で、そういう人、ものに合わない人たちほどですね、なんか、据えた、腐敗したところに集まってきている。これはもうはっきりね、時代が答えを出してるんだと私は思うんですね。まあ、ですから、これでもう今年はどっかで解散ですね。もうだから政治も開店休業というか、まあ、廃業みたいな形なんじゃないんでしょうかね、東京の中央政界は。でもそれで終わりじゃなくて、 上を見ても誰もいないんじゃなくて、もっと上を見ろと。天がいるんだと。天が全部動かしてんだから、天とよく祭り合いながらですね、生きていきなさいと。まあこれがですね、日本の次の生き方なんだろうと思うんです。そういう意味で今からよく皆さん準備をしてですね、考えてですね、よく勉強をしてですね、その天とは何かということで自分なりのですね、特進を得るようにね、まあこれは永遠にね、難しい課題なんですが、それでもですね、なんかこう、グリップ感といいますか、あそこになんかいるなという感覚だけはね、皆さん持っていただいた方がいいんじゃないかなと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、民生自治への道ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。